はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、まずね、ちょっと設問文のところを見ていただいて、何が問われているかを確認しましょうね。X 銀行は、公社に融資した5億円を、乙社に請求することができるかということですよね。まあ、普通に考えたらね、公社に融資してるわけですから、公社から回収するということなんでしょうけども、ただ、まあ、それが難しいんでしょうね。だから、乙社に請求することができるかというふうに聞いています。考えられる会社保証の手段について検討しなさいということです。で、まず大原則は当然ね、公社に融資してるわけですから、公社から引っ張ってくると、公社から回収してくるということなんだけども、まあ、それが難しいんで、乙社に請求すると。で、その根拠がね、問題になってきますけれども、その根拠として何か乙社との関係で契約関係があるんだったら、ね、話簡単ですよね。例えば債務が引き受けられてるとかね、まあ、そういうんだったら話簡単ですよ、これはね。ただ単に契約上の責任を追及すればおしまいなんでね。ただ、そうじゃないんです、本件はね。問題文の上から4段落目に書かれてますけれども、 X 銀行の債務は乙社には引き継がれていないですから、だからそういう契約関係があるとかっていう話じゃないんですね。まあ、言い方を変えれば、これ勝手にやったんです、公社がね。勝手にやったわけで、まあ、要するに X 銀行ね、何も知らずにこういう状態が起きてしまったということなんだと思います。だから、そこで X 銀行を保護するための手段というものを考えなきゃいけないということですよね。ちなみに、これ公社から回収するのはまずもって無理でしょうね。なぜならば、もう有料店舗ね、これ5店舗やってたわけですけども、その5店舗のうち比較的業績が安定している3店舗、まあ有料店舗と言っていいと思うんだけども、これはもうすでにね、本社に承継されちゃってますので、なのでもう抜け殻状態になってると思うんですよ、公社はね。しかもね、問題文の2段落目にありますけども、 X 銀行から5億円ね、融資を受けてるわけですけども、他からもね、融資を受けていて、で、債務の総額8億円なわけですよね。で、そういう、まあ、状況で、資金繰り回らないと。で、さらに今言ったような状況下において、有料店舗を切り離しちゃってますから、もう本当、公社はもう、ね、もう不良部門しか残ってない、債務しか残ってないみたいな状態だと思うんですね、これね。だってもうキャッシュフローを稼ぐとかって多分無理だと思いますから、何かね、公社に対して請求しても、まあ、ほとんど意味がないということになる。だから多分、このままいくと、まあ、公社は普通に倒産しておしまいということになるんでしょうね。で、それでその有料店舗だけ、乙社の方でね、これで、まあ、経営を継続するということなんだと思います。まあ、実務ではね、結構よくある話です、これはね。我々なんかもね、ちょっと話、変わりますけれども、ね、ちょっと話ずれちゃいますけども、まあ、こういうパターンもね、やるときありますね。内側から、その、まあ、乙社側なんですよね。で、ちょっと、まあ、ちょっと傷んじゃってる会社の一部をね、事業譲渡を受けたいと。もちろん、こういう社外的なことはね、当然危ないんでやらないですけども、当然後ろ側にね、銀行を巻き込んでね、話をする中でやっていきますけども、実務では結構よくある話です、これね。グッドバッド方式とかって言うんですけども、いい部分だけをね、その存続させて、有料部門だけを再生させるという形でね、で、このね、残った部分に関しては、まあ、清算していくっていうふうなね、そういうふうなことっていうのはあるんですよね。結構難しいですけどね、実務上はね。まあ、どうしてもやっぱりその裏側にこの銀行ってとかね、他の債権者も当然いることが多いですけども、そういう形でその他の債権者の理解というものをね、これ考えなきゃいけないですからね。ただ、まあ、別に悪い、必ずしも悪いっていうわけじゃないんですよね。その有料な部分があるんだったら、そこだけ存続させるっていうのは必ずしも悪いってことじゃないんで、なので、そこだけこう存続させ、その要するにこのままいくと全部死んじゃうわけですよ。ね、それだけども、そのいいところだけ切り離して再生させるというのは、社会的に見ても価値があることだと思いますので、ね、まあ、ちょっと話変わっちゃいますけどね。まあ、今回みたいな社会的な事案はね、当然これはまずいんですけども、ね、別に実務ではね、その社会的な場合だけじゃないし、実際社外的じゃない、こういうね、社外的なその事業譲渡をやると、リスクがあるわけですからね。本件みたいな、まさにね、その X 銀行からこの、ね、責任追及されちゃうみたいなね、そういう危険性があるわけですから、そういうね、危ないことは普通やらないですけどね、これはね。はい。で、本件はまあ、ちょっと危ないことをやってるということなんですよね。すいません、ちょっと脱線しちゃいました。で、話を戻して、 X 銀行はじゃあどういう手段を取れるのかということでね、公社に行っても意味ないんで、乙社に行きたいということなんだけどもね、まあ、どういうことを、ね、考えていくかというと、これ、メニューを覚えておくといいと思いますね。まあ、他にも、ね、当然考えられるかなとは思うんだけれども、ね、まあ、例えば民法上の不法行為に基づく損害賠償請求だとか、ね、あるかもしれないけどね、まあ、一応ね、メジャーなものを国が挙げておきましたんで、これちょっと、ね、見ておくといいかなと思いますね。まず22条1項ですね。これ直接請求でも累進請求でもいいんだけども、ただこれはの名称の続用とか称号の続用とかがないとダメなんですよね。直接請求だったら称号だし、累進請求だったら名称ですね。続用がないとダメなんだけど、今回ちょっと難しいですよね、それがないんでね。あとは社外的事業譲渡、それから法人格否認の法理、それから社外行為取消権ですよね。で、ちなみに社外行為取消権はこれは書かなくていいかなと思います。これは民法上の手段になりますので、今回は会社法上の手段ですからね、書かなくていいんじゃないかっていうふうには思います、これはね。なので、今回検討するのは社外的事業譲渡と法人格否認の法理で、法人格否認の法理も、まあ、へりくつこねると民法1条3項を、ね、仮に根拠にするっていうふうな立場を取ると、民法上の請求じゃないかというふうなね、そういうふうなへりくつあり得るかもしれないけども、まあ、それって一般条項ですからね。なので、まあ、これは別に会社法でもね、適用されるというふうに考えて、会社法上の手段というふうに整理していいんじゃないですかね、これはね。はい。ということで、社外的事業譲渡と法人格否認の法理でいいと思います、今回はね。あとは要件を一個一個検討していけばいいということになります。 で、まずね、社外的事業譲渡は23条の2ですよね。これちょっとね、見ていただいて、23条の2の第1項ですね。譲渡会社が譲り受け会社に承継されない債務の債権者を害することを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者はその、譲り受け会社に対して承継した財産の価格を限度として当該債務の履行請求することができる。ただし、その譲り受け会社が事業の譲渡の効力が生じたときにおいて、残存債権者を害することを知らなかったときはこの限りでないということですよね。ちょっと一個一個温めていきますと、譲渡会社、これは今回は後者です。で、そして譲り受け会社、これが落ちたですよね。で、そして承継されない債務の債権者、今回は X 銀行それに当たります、を害することを知って事業を譲渡で、事業譲渡は問題ないでしょう。手続き的にも特に問題がないんでね、問題文の4段落、上から4段落目に書かれてますけども、会社法上の所定の手続きにのっとりでありますから問題なしということですね。で、害することを知っての部分なんですけども、ここちょっと解釈問題になってきて、まだちょっとはっきりしないところはあるんだけども、民法424条のその差害行為と同じように考えていいというふうに言われてます。で、今回みたいなケースは典型的でしょうね。もうすでに資金繰り回らないような状態で、優良事業部門だけ切り離してるわけですから、まだ債務超過になっちゃうと思います、これね。なので、こういうふうなケースというのは、ね、まあ、無資力というふうに言ってもいいしね、債務超過と言ってもいいと思うんですけども、ね、いずれにしてもこの要件を満たすというふうに考えていいと思います。で、当然それを認識してますので、失定したというところでも OK だと思います、これね。はい。で、それから、ただし書きのところですよね。この譲り受け会社の悪意も必要ですよね。事業の譲渡の効力が生じたときにおいて、残存債権者を害する、すなわち、まあ、X 銀行です、今回はね。X 銀行をその害するということを知らなかったときは、この限りでないとありますけども、今回は当然知っているわけなんですよね。どうしてそう言えるのかっていうと、問題文のね、下から、3段落目、下から2段落目のところにありますけど、落ちたっていうのはどういう会社かというと、これはその A の妻である C が全額を出資して設立された株式会社。A というのは、これは後者の100%のオーナーですね。ちなみに後者の、代表取締役は A の息子の B ですね。これやってます。問題文の一段落目に書かれてますけどね。で、そしてこのね、奥さんが C なんですけども、この C が全額出資して、しかも大統領に就任していると。で、C は全部事情を知らされてるんですよ。これがね、問題文の下から2段落目のところにありますけどね。A から A、B から事情を聞いてるとね、落ちを設立して、でもって代表者になるということを承諾してますから、で、譲り受け会社の認識というのは、これ代表者の認識基準で考えてもらって、基本的には OK だと思いますね。まあ、ちょっとね、ややこしくなってくると、他に例えば代表者がいて、 D がいてね、D は全然何も知らないと。で、この100%オーナーの C だけは知ってますみたいな場合には、ちょっとね、その解釈適用っていうのは悩むところが出てくると思いますけども、今回は100%オーナーで、さらに代表者ですから、何の問題もないでしょう。なので C の認識を基準すれば、これは悪意というふうに言えるでしょうね、これはね、当然ね。はい。いいですかね。ということで、OK ということになりますからね、その効果として、承継した財産の価格を限度として、まあ、だから今回でいくと、その5店舗のうち、その3店舗ですかね。この部分のその価格。これが客観的にいくらなのか。ちょっとそこはね、わからないですかね。ですけども、その価格を限度として、債務の履行請求することができるということになります。ただ、その上限があるんですよね、やっぱりこれね。上限があるんですよ。今言った、その承継した財産の価格を限度とするということですから、だから5億円全部回収できない可能性あります、X 銀行はね。で、そこで、法人国否認の法理というものの出番が出てくる、あるんですよね。もしこれね、社外的事業譲渡でいけるんだったら、一般条項による必要ないんじゃないっていうふうに思う人いると思うんですよ。社外的事業譲渡でいけるんだったら、別に一般条項のね、法人格否認の法理って明文ないですからね。まあ、その法典根拠をどこに持っていくかっていうのは、ちょっと学説上対立がありますけども、いずれにしてもね、その明文がないですから、だから明文がない、そういう法理に、ね、よらなくていいんじゃないっていうふうに思うかもしれないけども、アッパーがあるんですよね、23条にはね。さっき言ったような、その承継した財産の価格を限度とするっていうのがありますから、法人格否認の方によれば、そういうアッパーはないんでね。あくまでもその法人格否認っていうのは、これを同一視できるわけですからね。もちろん、落ちちゃうね。落ちちゃう、その視力がないとかってちょっと別ですよ。ね。だから、あくまでその落ちちゃうが持っている財産の限度っていうところは、そのアッパーはどうしてもかかっちゃいますけども、ただ承継した財産の限度っていうふうなアッパーはないんでね。だから落ちちゃうが持っている財産全部取れるということになります、これね。はい。そこにメリットがありますよね。で、じゃあ法人格否認の方にどういう、ね、要件なのかということになりますけども、まあ、今回は乱用事例ということになりますから、だから、支配の要件と目的の要件の2つということになりますよね。はい。あとはまあそれを検討していけば良いということになります。まあ、目的は、ね、全く問題ないかなというふうに思いますけどね。まあ、まさに、ね、今回もう借金で首が回らないわけですから、そういう状態でその、ね、債務を逃れたいということで、ね、やってるわけですので、まあ、問題ないということですね。あと、まあ支配の要件もまあ問題ないかなと思うんですよね。今回、その後者と落ちたというのは、まあね、同一して構わないかなというふうに思いますんでね。問題文の下から2段落目の指示を使ってもらえればいいと思うんですよね。まあね、この C というのは、まあ、あくまで頼まれてね、まあ、要するにこれ家族なわけだよね。その A の妻で、 で、それでこの B の、まあ、お母さんなわけですけども、ね、その家族でやってるわけですから、で、それ実際経営もね、もう A と B がこの大津さんの経営をやってるわけですよ、実質的にはね。としたら、ね、まあ、これはもうある種の傀儡というかね、まあ、箱を作ってるだけですし、はね。なので、B がまあ引き続き経営をしてるわけですから、大津社と、この後者というのは同一して構わないということなのかなと思うんですね、これはね。はい。というわけで、X 銀行は大津社に対して、その5億円のね、債務の履行を請求できるということになるんだろうというふうに思います。まあ、もちろんね、大津社が持ってるその財産とか、財産ね、まあ、そこはもう、マックスになっちゃいますけどね、どうしてもね。その裏側にいる A とか B とかまで行くのはちょっと難しいかなというふうに思いますからね。A とか B とかね、あと C とかに対して請求するというのはちょっと無理でしょうね。まあ、もちろん不法行為に基づく損害賠償請求とかね、そんなにいけるかもしれないけどね、この人たちにね。まあ、あとはその会社法の、例えば429条とかね、あとはまあ423条責任とかね、まあそういうもので行くっていう手もあるかもしれないけどね。ただ今聞かれてるのは別にそういうわけじゃないんでね。落ちたに対して請求できるかっていうだけことだけ聞かれてますから、ね。だからそこだけ答えればいいんですけども、まあね、X 銀行としては、まあ落ちたからもしお金取れないということだったら、この人たちにね、責任追及したいっていう話になるかもしれないね、これね。はい。まあちょっとそこは本文で聞かれてないんで、答える必要はないですけどね。はい。じゃあちょっと回答の方見ていきましょうか。まずね、原則論を書きましょう。原則的にはこれは後者に対して請求すると、落ち者に対しては請求できないということになりますから、それまずバシッと書いてください。で、そこでその法的手段ね、考えなきゃいけないんだよということになりまして、で、差外的事業譲渡、23条2ですね。で、それから法人格否認の法理、この2つということになります。で、差外的事業譲渡のね、要件検討、それはその次のところにね、書いてありますよね。はい。まあ、大きく分けるとね、その、譲渡会社、譲渡会社側の話と、それから譲り受け会社側の話のね、2つがあるわけですけども、それを当てはめていただければ OK ということになりますよね、これはね。はい。で、それから、これも要件はね、そんなに難しいところはないと思いますので、パパッと当てはめていただいていいのかなと思います。で、承継した財産の価格を限度として、合計の支払いを求めることができると。で、次にね、法人格否認の法律ですかね、これ書いていただいて、で、法人格否認の法律というのはそもそも法的根拠がないんでね、まず法的根拠、これ一応民法の1条3項というふうにね、しておきました。これも一つの特定の立場ですけどね、他の立場も当然あるんだけども、まあ、ここではね、民法1条3項の権利乱用の法律ですね、これは一般条項、一般原則というふうに考えていいんで、会社法でも妥当すると見ていいと思うんですよね。で、この権利乱用の法理によっておきました。で、ただまあその要件ね、これを立てないと、そもそもね、権利乱用っていうだけじゃこれ使えないですからね。はい。で、そこで支配の要件と目的の要件というふうに立てて、で、当てはめるという形でしています。ね。あだいまちょっと被ってきますけどね。さっきの差外的事業譲渡とね。はい。で、この法人格を同一するっていうね、その効果のところはね、まあ、非常に、まあ、有効というかね、意味があるわけですけれども、ね、その5億円全額について、債務の履行を請求することができると。これがポイントですよね。これね。承継した財産の価格を限度する、そういうアッパーがないんですよね。まあ、さっきも言ったように、もちろん、落ち者が持ってる財産っていうのはね、そういう縛りは出てきちゃうと思います。そういうアッパーはあると思うんだけども、ね。さっき言ったような、承継した財産の価格を限度するっていうようなところはないですからね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。